午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年7月16日のマス .AG カテゴリから、厳選した12本の論文をお届けします。1本目は、アナスタシア・ビクロバさんによる、コンポジション・オブ・サーキソブリンクス・ビトウィーン・デルペット・サーフィス、デルペット極面間のサルコソフリンクの合成です。この研究では、完全体上のピカールランクが1である2つのデルペット極面について、それらが相有理的に同値であるとき、最大で2つのサルコソフリンクの合成として表される相有理写像が存在することを証明しています。通常、こうした極面同士をつなぐ道筋を考えるとき、リンクがいくつ必要になるかは非常に複雑な問題になります。ところが、この論文ではなんと、たった2つまでで十分だと言い切っているんです。この潔い結論には驚かされますし、複雑な構造をここまでシンプルに整理してみせた点に、著者の鋭い視点を感じます。代数幾何学の難しいパズルを鮮やかに解き明かしたような、非常にすっきりとした結果ですね。2本目は、ウィリアム・ファンさんとホセ・イスラエル・ロドリゲスさんによるユークリディーン・ディスタンス・ディグリース・イン・マカーリーにマコーレー2におけるユークリッド距離次数です。この論文では、実代数多様体における最近点問題の複雑さを測る指標であるユークリッド距離次数を計算するためのソフトウェアパッケージを紹介しています。具体的には、あるデータ点から多様体への距離関数が持つ臨界点の数、つまり代数的な複雑さを効率よく求めるツールを開発したということですね。このパッケージでは、ヤコビ行列の小行列式を用いる記号的な手法から、ラグランジュ乗数を用いた数値的なアプローチ、さらにはホモトピー法まで、4つの異なる計算手法を実装しています。特に面白いのが、この理論を実際の応用分野にぶつけている点です。例えば、多項式ニューラルネットワークの構造を分析して、ある設計では次数が13になることを突き止めたり、コンピュータビジョンの多視点多様体を調べたりしています。単なる計算ツールの提供に止まらず、実世界のモデルが持つ代数的な性質を明らかにしようとする姿勢が伝わってきます。記号代数と数値代数幾何学の橋渡しをする非常に実用的なツールキットに仕上がっています。3本目はカミアル・アミニさん、ユーチェン・チョウさん、レオ・ヘルさん、デイビッド・ホームズさん、ギリット・フククリビラさん、ユアン・ピン・リーさんによるオン・ザ・ケー・テオレチック・ローガリスミック・ダブル・ラミフィカチオン・クラス K 理論的対数20分岐類についてです。この研究では曲線属上のナオ線速がファイバーごとに自明になる場所を考える対数20分岐サイクルという概念を K 理論の枠組みで構築しています。特に注目したいのはこのクラスに対して積項式や一般線形群の整数係数行列による普遍性を証明した点です。さらに代数スタック上のベクトル速に対する新しい系理論的トム・ポートユース公式を導入することでグロタン・ディーク多項式を用いた具体的な計算式まで導き出しています。抽象的な理論を構築するだけでなく最終的に具体的な多項式として形にしたところに計算し尽くしたいという強い意欲が感じられますね。非常に高度な手法を組み合わせて複雑な幾何学的対象を鮮やかに記述した素晴らしい成果だと思います。4本目はクリストフ・リッツェンタラーさんによる A コンプレットカーブオブジーナス105 in the Moseley space of curves of Genus 3指数3の曲線のモジュライ空間における指数105の甘美な曲線です。この論文では複素数体上の指数3の滑らかな斜影曲線のモジュライ空間の中に指数105という非常に大きな指数を持つ甘美な曲線が存在することを証明しています。もともとこの空間の中にどれだけ大きな次元の斜影部分多様体が存在するかというハリスさんによる長年の問いがありました。指数3の場合、 甘美な曲線が存在することは分かっていましたが、それを具体的に構成するのは至難の業だったようです。そこで著者はテータ関数やトレッディ写像を駆使してこの問題に真っ向から挑みました。具体的には遮影空間の中で5つの長平面をランダムに交差させることで甘美な曲線を作り出し、それを2次のテータ定数を用いて埋め込んでいます。特に次数16の規約長曲面を定義し、その上でテータ定数が同時に0にならないことを確認して、種数3の曲線のヤコビアンの規定軌跡であることを証明しました。最終的にこの曲線が次数16の滑らかな平面曲線としてモデル化され、種数が105になることが示されています。種数1よりは大きくなければならないことは分かっていたものの、具体的に105という数まで絞り込んだ点に執念に近いこだわりを感じますね。これによりこの種の多様体に関する理解が大きく前進しました。5本目はセルゲイ・ガイフリンさんとミハイル・ペトロフさんによるノンキャンセレイティブバラエティーズマキシマルトリー&ザマカーリマノーブインバーリアント非キャンセル多様体極大トーラスおよびマカーリマノフ不変量です。この論文ではザリスキのキャンセル問題という代数幾何学における非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的にはある多様体にアフィン直線と掛け合わせたものが互いに同型であるとき、元の多様体同士も同型と言えるのかという問いに対する新しい判例をたくさん作り出しました。ここで使われているバトワ・デカールの手法という代数的なテクニックが鮮やかです。定義方程式の中の変数の組み合わせを巧みに置き換えることで、シリンダーは同じなのに中身が異なる多様体を構築しています。さらに驚くべきは自己同型群の中にある極大トーラスの振る舞いについてです。なんと一つのアフィン多様性の自己同型群の中に次元が異なる極大トーラスが共存しうることを証明しました。次元が N の多様性において1から N まであらゆる次元の極大トーラスが存在する例を構成したというのは直感に反していて本当に面白い結果だと思います。またマカーリマノフ不変量を用いて特定の多様性のシリンダーがジェネリックにフレキシブルであることも明らかにしました。代数的な構造を詳細に分析することで多様性の柔軟性と不変量の関係を深く掘り下げた非常に密度の濃い研究です。6本目はアルトゥーロ・フェルナンデス・ペレスさん、エベリア・アール・ガルシア・バロソさん、ナンシー・サラビア・モリーナさんによるオンミルナー&テュリーナナンバーズオブペアーズオブホロモフィックファンクションズジャーム生息関数目のペアのミルナー数とチュリナ数についてです。特異点論の世界ではミルナー数やチュリナ数という不変量がとても重要な役割を果たします。最近生息関数のペア、つまり有理関数のような視点でのミルナー数が導入されたのですが、対になるチュリナ数の定義が抜けていました。そこで著者たちは陽理理論を駆使してこのペアに対するチュリナ数を定義し、その解析的な性質を明らかにしました。特に面白いのがこのチュリナ数がミルナー数とは違って位相的な不変量ではないことを具体例で示した点です。似ているようでいて実は性質が違うというあたりに数学的な深みを感じますね。またセミテームな有理関数目を数値的に特徴つけたり、テシエのホダイオペア向けに拡張したりと非常に密度の高い成果がまとめられています。最後には代数曲線の一般的なペンシルに適用して既存の公式を別の視点から証明しています。準同時的な特異点がある場合にのみ帯域的なチュリナ数とミルナー数が一致するという結果も非常にすっきりとしていて心地よい結論でした。7本目はイヴァン・カルポフさんとミゲル・モレーラさんによるオン・ザ・フェイツバクシュ・トーマス・プログラム・フォー・ファノ・スリー・フォールズ・ファノ・サンジモと多様体に対するフェーズバクシュ・トーマス計画についてです。この論文では ファの3地元多様体におけるランク低減プログラムというとても野心的な試みがなされています。もともとからビアウ多様体で知られていた手法をファの3地元多様体にまで広げようという試みですね。具体的にはギーズカーハン安定な連接層のドナルドソン・トーマス普遍量を計算したいのですが、ファの多様体の場合単純な計算では済まずに仮想基本類に対して後継類を積分するという複雑な作業が必要になります。そこで著者たちはランクが R である層の積分をランク1の層や準次元2の層の積分へと形式的に書き換える方法を考え出しました。壁越えの手法や非可間局所化定理を駆使し、さらに頂点代数の理論まで持ち出して後継類の組み合わせ論的な困難を突破していく構成はまさに快挙と言えるでしょう。最終的にあらゆる後継積分がランク1と準次元2のモジュライ空間上の積分として普遍的に表現できることを証明しています。複雑な高ランクの情報をより単純な構成要素に分解して理解しようとするアプローチには非常に強い説得力を感じます。8本目はドミトリー・チュナエフさん、アレクサンダー・ペレペチコさん、ダニール主任さんによるオープンサーフィスウィズアトライアングルアットインフィニティ、無限遠に三角形を持つ開局面です。この研究では縮小可能なマイナス1番曲線が三角形を形作っていることで完結する解大数曲面というものを扱っています。具体的にはこうした曲面の完結形式を組み合わせ論的に記述する方法を確立しました。さらにアフィン三角形曲面というのはまさにマルコフ型の三次曲面であるということを明らかにしています。特に面白いのがこれらの曲面の自己同型群を具体的に記述している点です。マルコフ数という数論的なトピックが代数幾何学的な曲面の構造とここまで密接に結びついているというのは非常にエキサイティングな視点だと思います。幾何学的な形状と数の性質がパズルのピースがはまるように一致していく快感がある論文でした。9本目はマス .at からのクロス投稿でジアチェンリャンさんとチャンハンゾーさんによるスマッシング、バルマー、ザリスキー・スペクトラ、アンイデアル・アプローチ、スマッシング、バルマー、ザリスキ・スペクトル、イデアルによるアプローチです。この論文では定時可能で対象単一的である無限体験というかなり抽象的な設定に対してザリスキ枠という概念を導入しています。これにより高次代数で現れるいくつかのスペクトル理論を一つにまとめることに成功しました。特に面白いのがこのザリスキ枠から得られるスペクトル空間が可感間の古典的なザリスキスペクトルだけでなく可感2間のバルマースペクトルのホックスター相対まで同時に取り出せるという点です。異なる世界にあるはずのスペクトルたちが一つの枠組みでつながる快感がありますね。さらに安定した無限体験におけるスマッシング枠が相対可能モジュールの件のザリスキ枠と一致することも示されています。対象単一的な無限体験におけるイデアルを単位対象への単射として捉えるというアプローチが非常に鮮やかで複雑な構造をシンプルに整理しきった見事な構成になっています。10本目はマス .dg からのクロス投稿でニアンジリさんとマオシェンさんによるノンラインアーホッジコレポンフォーモーフィズムズ、家の非線形ホッジ対応です。この論文ではこれまでベクトル則という線形な枠組みで語られてきた非可間ホッジ対応をより一般的なファイバー則という非線形な設定へと拡張しようとしています。ファイバー則の切断はベクトル空間のような構造を持っていないため従来の線形な議論が通用しません。そこをどう乗り越えるかという点が非常に挑戦的ですね。著者たちはまず複素ファイバー則の切断に対する微分計算を整備しボホナー小平中野型の高等式を導き出しました。これを使って非線形平坦則の平坦な切断と 次数が0である非線形ヒックス則のヒックス切断との間に対応があることを証明しています。さらにこの結果を位へと拡張しグラフとして捉えることで平坦な右とヒックス位の間の全単斜を確立しました。特に同時にヒックスかつ平坦である切断に沿って線形化したものが再び調和則になるという結果は非線形の複雑さの中に潜む調和的な構造が見えてくるようで非常に鮮やかです。シンプソンの古典的な定理をここまで大胆に非線形の世界へ広げた点に強い意欲を感じます。11本目はマス .co からのクロス投稿でコリン・クローリーさん、チャン・シン・ディンさん、ハオ・シフーさん、アービンド・クマールさん、ジョナサン・モンターニョさん、タイタイングエンさんらによるマトロイッド・コレポン、マトロイド対応です。この論文では代数的な対応や線形作用素を組み合わせ論の世界で再現しようとしてマトロイド対応という新しい概念を導入しています。特にロレンツ多項式という特殊な多項式に関わる線形作用素をマトロイドの規定という組み合わせ的な視点から捉え直そうとする試みがなされています。具体的にはマトロイドの小を右とする腱の間の積首としてマトロイド対応を定義し削除や短縮さらには引き戻しといった標準的な操作がこの枠組みで実現できることを証明しています。さらにこれをポリマトロイドへと拡張しロレンツ記号を持つ線形作用素がポリマトロイド対応を導くことを明らかにしました。面白いと感じたのは代数的な計算では結果がゼロになって消えてしまう場合でも組み合わせ論的なアプローチなら意味のある構造として残るという点です。代数的な厳格さよりも組み合わせ論的な寛容さが生かされており計算の行き止まりを回避して構造を抽出できる仕組みに実用的な知恵が詰まっていると感じました。最後はマス .ct からのクロス投稿でジアセンリュウさん、 JP メイさん、カイル・アイロークさん、ホン・イージャンさん、ケミン・ジョーさんによる What are symmetric monoidal categories? 対象モノイダル圏とは何かです。対象モノイダル圏は1960年代から知られていて数学の多くの分野で中心的な役割を果たしています。特にここからスペクトルを構成することは代数形理論の核心と言える部分です。この構成には適切なオペラドの作用を持つ圏や有限集合の圏から圏の圏への適切な積首などが使われてきました。こうした無限ループ空間の理論が結果として無限体験という概念の誕生につながったわけです。さてここからが本題です。この論文では対象モノイダル圏の2圏が偽代数の2圏や厳密に特別な偽代数の2圏とほぼ同型であるという同値性を証明しています。既存の複雑な構成を偽代数という視点から整理し直してとても洗練された形にまとめ上げている点に著者の強いこだわりを感じますね。これによりこれまで分断されていた視点が一つに結びつきより効率的なアプローチが可能になりました。まあそんなこんなで代数幾何学からモジュライ空間、形理論、対象モノイダル圏、さらには特異点論やマトロイドまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた時間でしたが皆さんもぜひこの心地よい余韻を楽しんでください。それでは次回もお楽しみに。